RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。4月18日木曜日、時刻は日本全国で誰も笑ってくれないのは今ですねあのリスナーの皆さん、あのアシスタントとふわりさんがバタバタバタとね、はい、今席に着きました。よかったよかった。はい、もう一度いきますよ。4月の18日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る。弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへちゃら。バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだまあどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。
はい、よろしくお願いします。
ゆうゆう髪の毛切ったのね。
そうなんです、ね、この長さと、ま、割と人生で初めてこんなに短いかもしれないぐらい、はいはいはいはい、ちょっと思い切ってあの切りました
ね。色も
色も、まあそうですね、色は
明るくなった、
ちょ色味をちょっと変えてもらって、なんか、はい、あのちょっとしばらくあのガブの、はい、あのステージの予定がないもので、はい、今のうちに切っとこうと思って、
はい、4月ですからね、はい、
そうなんで
新規一点で、
はい、
髪の毛髪型を変えて
変えました。
はい、ゆうゆうです、よろしくお願いします。
そして
はい、来週20歳になります、研修生ふわりです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来週20歳なのね、
可愛 いですね、いつもね、
本当にお誕生日
はいつなの。4
月26日です。
じゃあ何曜日、
もう何曜日かしら、
金曜日です、ね、
じゃあ来週の放送は最後の19歳ね。
あら、じゃあ来週の放送、皆様からのお便りたくさんお
待ちしております。いただき
ます。はい、ふわりさんです、よろしくお願いします。そして、もう一人のパーソナリティ、ルロー姉さんは3月28日の放送をもって卒業となりました。プロデューサーのシチューさん、別の場所から放送を見守ってくれています。ゲストの方にはすでにお入りいただいておりますので、ご紹介したいと思います。本日の特集は、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設、ヤスモ、 YASMO ね、アルファベットでヤスモです、武蔵小杉に誕生を特集します。本日は子育て世代の方々必聴ですよ。
必聴ですね。
いや本当に、うん、愛する我が子を育てるため、愛情と時間を全力で注ぐ日々、子育てしているならみんなもやっているんだから、頑張れ頑張れ自分と言い聞かせながら、ラジオを聞いている皆さん、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設ヤスモが武蔵小杉に誕生したんです。誰かに頼ることも大切、育児を休む罪悪感なんて持たなくていいんです。ヤスモってどんなことをしてくれるの？教えてくださるのは本日のゲスト、三井不動産株式会社イノベーション推進本部ベンチャー競争事業部プロジェクトリーダーの吉田裕太さん、そして増井ゆかりさんのお二人、心落ち着かせてゆったりした子育てしませんか？お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お二人はこう子育ての経験をされてのこの事業なんですね。
はい、
はい、そんな話も、はいはい、後半でゆっくりと聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ、今聞いているよという皆さん、お便りをお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式 X はハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。最近住所とか書いてくれてる人いないな。
送
って
ないの。一旦もらい切ってくださったじゃないですか。また欲しい方は、
そうですね、ぜひ、はい、あの住所と、ね、お名前をご記載ください。さあ、ここで気になる中原区のお天気お伝えしましょう。最高気温は20度、最低気温15度の予想で、雲が多いんですよね、うん、この武蔵小杉 ね、
真っ黒よりと、
はい、いつ降ってもおかしくないような雲なんですけれど、一応降水確率は 40%、 ただ 18時過ぎると 90% という、ね、高い確率になっております。傘をお持ちになって今からねお出かけの方は傘を持っていかれると安心かもしれません。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎翔太の小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉。
こんな喉の口まだ酔いの口クリエイティブの地産地消野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中。小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵コフィーから新地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎翔太の小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と
カブのゆうゆうと
編集生ふわりです。
はい、3人でお送りしております。さあ来週なんですが、リスナーの皆様、来週はですねゲスト様をお呼びせず、リスナーの皆様とこうお便りテーマでね、そんなお便りをいただきながら私たちトークしたいなと思っておりまして、
恒例になりましたね。
これです
程度
でですね、来週のテーマをですね、なんとこの研修生のふわりさんが考えてきてくれたんですよ。ふわりさん、はい、お願いします。
はい、私森本ふわり、来週20歳になるので、皆さんが20歳になるときに何か始めようとしたこと、デビューしたことがあるかというテーマにしたいと思います。
はい、
はい、例えば、お酒デビューしましたとか聞いてみたいな
ね、
またはこんな決意しましたみたいなのも聞けたら面白いかなって思ってます。他にも、私は来年成人式があるので、皆さんはどんな成人式だったのか聞いてみたいです。
はい、
まとめますと、
20
歳にまつわるエピソードトークなんかはどうでしょうか。
はい、ということでリスナーの皆さん、20歳にまつわるエピソードでいいですか。
はい、
はい、というねお便りをいただけたらと思います。まあ DJ 傾向はですね、20歳なんていうのはもう遠い昔のことでしてね、すっかり忘れているんですけれどね。
そうなんですか。
来週に備えてちょっと思い出してきます ね、はい、頑張って、はい、私も思い出そう。
そうですね、
つい最近のつもりなんですけどね、私なんかは、
まあ、
まあまあまあ、
はい、
まあ遠い昔ということで、
そう
来週はね、ふわりさんと私とゆうゆう、3人がねそのトークもね、はい、しながら行きたいと思うんですが、ゲスト様のお二人はどうですか。
20歳
ね、20歳の時のエピソード。
今の妻と付き合い始めました。
ちょうど。あら、何年ぐらい付き合ってたんですか。
2年ぐらいですね。
そうです
ね。
じゃあ新鮮さはまだまだ、今20おいくつぐらいですからね。
はい、社会人になってすぐ結婚
した。本当、そうですよ、2年お付き合いされてっていうことは。
へえ、そういう感じですって、ふわりさん。
いい話ありがとうございます。憧れちゃうわね。
増井さんいかがですか。
私20歳の時、実は新丸子に住んでます。
へえ、
20歳で始めたことは、あの新丸子の居酒屋さんで、まあ、接客したいなと思ってバイト。
おその、 あのバイト先は今でもありますね、新丸子に。
串店さん。
串店、
はい、あの線路沿いにある、あの
今でもあるんですね。
はい、あのありますね。久しぶりに行ってみたらありますか。
はい、はい、バイトとかってそうですね、なんかこう20歳とかね、
吉田、さんバイトしてました。
してましたね、
20歳の時は。
コーヒーショップで。
あら、コーヒーちょっとなんかおしゃれな感じで。
やっぱり
ジャケット今羽織り直してくださいましたけどね。
はい、リスナーの皆さんもね、こんな感じでね、そういえば二十歳の時、今のね、ゲスト様のお話聞いて、そうだったわ、私もそんなことあったわっていうようなね、お便りを来週いただけたらと思います。じゃあふわりさん、もう一回お便りテーマ言ってください。
はい、お便りテーマは二十歳にまつわるエピソードです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、ここで皆さんには一曲聴いていただきたいと思います。1曲目、リクエストはふわりさんですね。
はい、
はいはい、曲紹介お願いします。
宇多田ヒカルさんで桜ドロップス、聴いてください。
いただきました。宇多田ヒカルさんの歌でしたね。さあ、次のコーナーはゆうゆうだ。
はい、ゆうゆうです。
はい、お願いします。
はい、それではまずは RR、コーヒーの、はい、RR コーヒーさんの出店情報をお届けいたしましょう。はい、本日はお休みでございまして、また明日からですね、週末にかけての出店がございます。まず明日19日金曜日、サンラフレ百合ヶ丘にて午前10時から午後4時まで、あさって20日の土曜日は駒沢公園で午前10時から午後4時30分、日曜日21日は玉川丸子橋ふもとで、午前10時から午後4時までです。そして週明け22日月曜日はプラウドタワー武蔵小杉にて午前11時から午後5時まで、1日空いて水曜日24日は、中原区にありますサントリー開発センター前で午前11時から午後5時までとなっております。詳しい出店情報ですね、当日変わることもありますので、詳しくは、公式 X ご覧になってください。あとね、RR コーヒーさんの、ホームページにはですね、いろいろと、いつもこのコーナーでもたびたびご紹介してます、コーヒー天国というコーナーにいろいろね、コラムも載っておりまして、以前、恵子さん紹介しましたっけ、RR コーヒーさんのオリジナルステッカー。
うん。
ね、そう、それがね、やっぱりね、いつもね、大人気なんですって。っていうコラムが上がっておりまして、はい、そう、やっぱり特にね、子供さんたちがね、うん、その場でもらったらいろいろ思い思いのこう楽しみ方でね、例えばもらったものをすぐ自転車に貼ってみたりとか、はいはい、持ち物に貼ってみたりとか、うん、そのステッカーを本当に楽しんでくれているみたいで、はい、RR コーヒーのそのね、スタッフの皆様もいつもそんな子供たちの楽しい発想にハッとさせられますなんていうコラムも出ておりました。まだね、ステッカーゲットしていない方といっても私もなんですけれども、実は、はい、コーヒー屋台、RR コーヒーさんのコーヒー屋台に、立ち寄っていただければ、ステッカーもらえるそうですので、お近くで見かけた際にはぜひ声をかけてね、はあ、小杉スイッチオン、聞いてます。はい、ステッカー欲しいです。
ね、
声かけて見てくださいね、ぜひね。
全種類もらえちゃうかもしれない。
そっか、いろんな種類あるんです
よ。そうなんですよ。
そっかそっか、はい、それも皆様、うん、ゲットしたらぜひ、ご一報もお待ちしております。
はい、
さあ、そして続いては武蔵小杉周辺お出かけ情報のコーナーですが、今日はですね、お出かけの情報というよりはお出かけ時に役に立つかもしれない情報をお届けいたします。はい、間もなくやってまいりますゴールデンウィーク、皆様もご旅行ですとかお出かけの、うん、ね、予定も立っている頃かなとは思うんですけれども、はい、ゴールデンウィークお出かけとか特に帰省をされたりする方、手土産持っていきますね。
そうね、
手土産はやっぱり持っていきたい、
はい、
そんな時は、うん、ぜひ川崎の名産品を活用していただきたいということで、
ぜひですね、
今日は川崎名産品というものをね、はい、皆様にご紹介させていただこうと思います。
はい、
はい、川崎名産品というのはもう、まあ、そのままですね、川崎市内で、生産製造または加工し販売されている品物の中からお土産にも使えるような川崎らしい品物を川崎市や川崎市の商工会議所及び一般社団法人川崎市観光協会などで構成されている、認定事業実行委員会が認定して決定するものでございます。はい、毎年3年ごとに認定を行ってるんですって。でね、今年リニューアルされたんです。
はい、
はい、川崎名産品2024から2026として新たに、認定されておりまして、うん、和菓子が33品目、洋菓子が22、その他の食品、例えば海苔とかお酒類とか、おうおうおう、あとは工芸品が9ということで、うん、合計99品で、
前回から 前年の 3カ年分、うん、前期分から更新している品物も79品あるし、うん、新規の品物も20品あるということでございますので、はい、ね、盛りだくさんの99品どんなものがあるのって気になりますね、うんうん、例えばだけど今私がパッと思いつくもので言ったらね、大し巻きとか知ってますか。
あ、大し巻き、
お二人は大し巻きご存知ですか。
私食べたことないかも。
本当ですか、うん、ふわりちゃんも知らないのね。川崎、うん、あの大師、お大師様の大師で、うん、あの海苔がね、パリッとしたお海苔がこう巻かれている、はいはい、一口サイズというかちょうど指の長さぐらいのおかきなんですけどね、うん、これ大人気ですよ、うん、もう喜ばれますよ、うん、とかあとは、佐藤宗之助さんっていう詩人に、はい、のモチーフにした宗之助の歌っていうお菓子とかね。
へ、
あと恵子さん大好きなお漬物 K さんの
キムチ
の製品とか、はい、あとはこの番組にも、うん、去年のちょうど今頃でしたか、はい、ご出演いただいた高木商店さんの、
はい、海苔ですよ、
海苔とか本当に幅広い甘いものからしょっぱいものまで、うん、飲み物とか工芸品まで99品ございますので、はい、ぜひ皆様ね、川崎からどこかお出かけ に行かれる際にはそちらぜひお買い求めいただいて、これね川崎名産品なんだよなんて言って、はい、ぜひ、地方の皆様にねご紹介いただけたら嬉しいななんて思います。
はい、
はい、今私いろいろご紹介しましたけどもね、うん、詳しいパンフレットが、ございます、
はい、
各区の区役所や支所出張所、うん、あとは川崎北テラスという川崎駅の新しい改札、北口の、改札すぐ出た目の前にあります行政サービス施設、あと東海道川崎宿交流館とか、川崎商工会議所などで配布をされております。また、川崎駅北口の川崎北テラスでは一部名産品の展示や販売も行っているそうですので、う
ん、はい
はい、ちょっと近くね立ち寄った際には覗いてみていただくといいかもしれません。
はい、
はい、ぜひ皆様ゴールデンウィークのお出かけに川崎名産品手土産としてお買い求めください。
はい、はい、ゆうゆうありがとうございました。私本当に大阪にの友達に会う時も海苔買ってったりとか、
うん、あ、そうなんですね、さすがです。
先日も多摩区のお友達のところ行く時にキムチ持ってったりとかしました。
はい、自分の推し名産品も、ね、うん、ちょっとね見つけていただきたいです ね、
ぜひですね。はい、ゆうゆうありがとうございました。 RR コーヒー出店情報、そして武蔵小杉周辺情報でした。さあ次のコーナーはゲスト様にもご参加いただく例のあれですよ、あれですよ皆さん、
は
い、ようやくやってまいりました、はい、例のあのコーナーでございます。今日の安全安心一問一答、はい、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様に丸か×かで答えていただく、参加していただく、そんなコーナーになっていただいてます、
はい、
なっております、
させていただいております、
させていただいております。はい、はい、本日お答えいただくのは武蔵小杉に誕生したね、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設やすも教えてくださいますお二方、吉田裕太さん、そして松井ゆかりさんなんですが、お二人これどうします、丸かバツかをお二人で決めるのか、どちらかがじゃんけんして答えるか、ちょっと今考えちゃってください。
それいきますか、
二人で、はい、じゃあ二人で考えていただくということで、
全
問正解します。あ、お、でも、あ、一問です。
そうなんですね、はい、
失礼しました。
ゼロか100かで、はい、なってますけど、
そんなことを言われたゲストさん初めてですかね。
やる気満々ですね。
はい、ということで吉田さんと松井さんお二人に答えていただきたいと思います。それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、では問題はゆうゆうからです。ゆうゆう、はい、お願いします。
それでは増井さんと吉田さんに問題です。あ、ならなかった。どうだ、
どどん、
ありがとうございます。
どどん、
はい、 今日はね、安もさんということで、うん、まあ、子育て世代の、お父様、お母様にぜひね、はい、聞いていただきたい、そんな会にはなりますけれども、うん、はい、やっぱりこう、お子さんが歩けるようになってくると、一般のね、道、外の道を散歩したりとかすることもあるかと思いますね。うん、はい、時には信号を渡るような時もあるでしょう、もちろんね。うんうん、ですけれども、じゃあ、歩行者歩いてる時、信号は守らなきゃもちろんいけませんけれども、はい、標識には歩行者が守る標識も存在する。さあ、これは丸か×か。車乗ってお出かけすること、もちろんお子さん間方でもね、お子さん連れでもありますね。はい、そういう場合はもちろん標識一方通行とかさ、ね、右折禁止とかさ、いろいろ見るじゃないですか。それはもちろん見るんだけれども、じゃあ歩いてる時さあ、歩行者が、ちゃんと守らなくてはいけない、はい、そんな標識もある、うん、丸かバツかでございます。
今ね、スタジオの外にね、はい、いつも応援してくださって、とくちゃんさんが、こう、いろいろとね、うん、ね、くださってるんですけれどね。ね、
ゲスト様のヒントをね、うん、はい、くださってますけども。
まあでも、リスナーの皆さん、今、吉田さんとね、増井さんは、うん、そんな難しい問題みたいな顔をされてますよ。うん、さあ、お二人で相談していただいて。うん、大丈夫ですか？声に出さずにこうなん
かで丸く声に出したらまたね、大変かなっていうね。そうですか、ね、届いたかな、どうかな。
じゃあ、ではファイナルアンサーをお願いいたします。
丸で、はい、いきますよ。正解は
よかった、
おめでとうございます。大正解、丸でございます。
ときちゃんのおかげかな。
そういうことです。ときちゃんさん、いつもありがとう。はい、さあ、補足説明でございますが、例えば、はい、横断禁止とか、はい、歩行者通行禁止などですね、歩行者も守らなければいけない標識もありますので、大きな道路でちょっと向こう側に渡りたい、まあ、お子さん連れでそんな危ないことしないと思うんですけどもね、横断禁止ってなってる道路はやっぱり歩行者は危ないので渡っちゃいけませんからね。はい、その他にもいろいろあるかと思いますので、はい、歩行者が守らなければいけない標識、ぜひ皆さん気をつけながら、日々お過ごしください。
ね、はい、ちょっと急いでる時とかね、見落としちゃうかもしれないからね、ね、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、見事正解でした。
ありがとうございます。
気をつけてみていく。以上、安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。ゲスト様のトークで盛り上がる地域ゆかりの今が旬のゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませです。さあ、もう一度ご紹介させていただきましょう。本日はですね、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設、やすも武蔵小杉に誕生を特集します。本日は子育て世代の方々、特に必聴ね、そうじゃない方々も聞いていただいて、うん、で、こんなところあるよって教えてあげてください、ね、愛する我が子を育てるため愛情と時間を全力で注ぐ日々、子育てしているみんながやっているんだから頑張れ頑張れ自分と言い聞かせながらラジオを聞いている皆さん、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設、やすもが武蔵小杉に誕生したんです。誰かに頼ることも大切、育児を休む罪悪感なんて持たなくていいんです。やすもってどんなことをしてくれるの？教えてくださるのは本日のゲスト、三井不動産株式会社イノベーション推進本部ベンチャー競争事業部プロジェクトリーダー吉田裕太さん、そして増井ゆかりさん。心落ち着かせてゆったりした子育てしませんか？さあ、ゲスト様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介をお願いいたします。
はい、吉田さん、三井不動産の吉田と申します。よろしくお願いします。今日ですね、うん、娘から噛まないように頑張って言われてますので、はい、噛まないように、はい、お話できればなと思っております。頑張ります。
よろしくお願いします。
聞いてるかな。マキさん、どうぞ。はい、よろしくお願いします。私は学生時代に先ほども言いましたが新丸子で玉川の河川敷でラクロスしていたので、すごい嬉しく思います。
はい、
はい、私も4歳から今9歳 の, 3人の息子と一緒に過ごして、まあ、この授業を推進しています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、アルファベットで YASMO と書くやすもさん、どのようなことをしているんでしょうか？お願いします。
はい、ママパパがお休みできる一時預かり保育施設と という名前の通り、親が休める休息室が併設されている一時預かり保育施設となっております、はい、親が休める休息室のイメージがあまり湧かないと思うんですけども、防音空間でこうリクライニングベッドが置いてありまして、そのベッドの上でいろんなアメニティを使いながらお休みいただくという休息室がついている一時預かり保育施設です。
お
なのでちょっとお子様と、もうちょっと保育スタッフに預けていただいてですね、少しの間親ではなくてこう自分に戻る時間を作っていただきたいというところで、新しく始めたサービスとなっております。
はい、ありがとうございます。ママがお休みしようっていうようなことは結構聞いたような気がするんですけど、パパもなんですね。
そうですね、
パパもお休みできるんですね。
今の時代
今の時代ですね、本当に
頑張ってるパパいっぱいいますので。
はい、ありがとうございます。さあ、このやすもなんですが、子育て支援事業を起案したとかなんとか。
そうですね、
はい、先ほどもお子さんね、子育て3人してますとか、今日娘さんに噛まないでって言われましたっていうように、はい、お二方はやはり子育てをしながらそういう経験をして、でこういう事業をやりたいっていうようなことを始められたんですか。
そうですね、それぞれにこうバックグラウンドがあって、ただこうやりたい方向性というのが、共感し合えてですね、ここまで来たんですけど、我々の三井不動産という会社が社内の新規事業提案制度というものがありまして、そこを生かしてここまで作ってきたということです。
はい、
もう少しお話しでですか。
どんどん話してください
私は2人の娘がいるんですけども、1人目の時にですね、コロナ禍の中で子育てをして、妻も育休中ずっと子供と2人きりで行く場所もなくてというところで、休む場所とか頼れるサービスというものの必要性を感じたというところがあります。
はい、
はい、私は今北区の方に住んでるんですけれども、赤羽の方にコミュニティカフェ、子育て子連れて行ける、色結びカフェというカフェがあるんですけれども、そちらに息子と一緒に子連れワークができてですね、おんぶをしながらちょっとボランティアできるっていうところに行かせていただいて、そこからこう地域でのつながり、顔見知りでいろいろ会話ができる人が増えたところから、子育てがすごくこう楽しめるようになったなという経験があって、そういう場所が地域にあって頼れる人、頼れる場所があるっていうことがすごい大事だなと思って今回提案させていただきました。
はい、ありがとうございます。そのやすも、名前 YASMO って書くんですけれど、このやすもの名前を提案されたのもお二人。
そうですね、
はい、
一緒に何十とあるこうただもうバシッとすぐ決まりましたね。
これひらがなにしなくてなんでアルファベットにしたんですか。
おしゃれだ、
おしゃれだまたジャケットを
変わらないジャケット
なるほど、
親ももっと休もうっていうメッセージです、この価値観を広げていきたいっていうところで、サービスの名前にやすもということ
で、はい、そしてやすも、今場所とかオープン日は、
はい、1月15日にオープンしまして、約3ヶ月間、運営を進めてきました、
はい、場所はここから近いんですよね。
スタジオからもね、タワープレイス武蔵小杉、この場所と、南武線の線路ですね、その間ぐらいにちょっとありますので、
そうそう、
本当に20秒ぐらいで
ね、南武線、リスナーさん分かるかな、南武線の高架下に泳げたい焼きくんの曲が流れてるね、
はい、うん、私の大好きなたい焼き屋さん、
たい焼き屋さんがあるんですよ
私、ね、
そう、その前ですよ。
そうです、
前にあるんですけれどね、もう3ヶ月経ったということで、1月15日からやっているということなんですけれど、
はい、
この3ヶ月間どうでした。
そうですね、確かおかげさまで今550件ぐらいの利用をいただいて、利用後のアンケートを取らせていただいてるんですけども、98% の利用者が家族であったり友人に勧めたいっていうふうに満足の声をいただいております、特にこう評価いただいてるのは保育の体制の部分で、我々の施設保育スタッフが常時3人、で同じスペースに受付のスタッフが2人いるので、5人の大人がしっかり子供を見てるっていうところが、とても体制的に安心感があるというふうに言っていただいている、で休息室 のお休みの時間もとても満足いただいて、98% の利用者が満足していただいているというところです、
なるほど、そっか、すごく小さいお子さんがいて保育園にも入れない年齢のお子さんたちのパパママも も対象っていうか。
そうですね。
私のイメージは今、子供が幼稚園に行ってる間、保育園に行ってる間、ちょっとそういうところに行って休もうかな。もちろん自分の時間ができる時間帯なので他でも休めるかもしれないんですけど、そういうなんかね場所なのかなとも思ってたんですが、お子さんと一緒に行けるんですね。
そうですね。我々の施設3ヶ月から生後3ヶ月からお預かりいただけますので、
はい。で一緒に遊んでもいいし、お子さんと一緒に遊んでもいいし、自分だけがなんか他の場所に今言ったリクライニングができる椅子とかあるんですか？
そうですね。保育室の中には親御さんは入れないんですけども、今度ですね、9時10時の時間で、朝の時間で、ちょっと保育室を開放したイベントなんかも企画します。通常は入れないんです。
そのなんかいろいろリクライニングってさっきから何回も言っちゃうんですけどね。その休もっていう名前の他になんかいろいろなお部屋があるんですよね。
そうですね、
眠ろうとか、
ね、もっと眠ろう、もっとこもろう、もっとほぐそうっていう形で3タイプ用意しております。
これもよく名前考えましたね。
王が最後に、
ね、そうなんです、
一緒に考え
ていただいて、ありがとうございます。
一緒に考えてくれるパートナーがいて、
色が変わってますけれど、いろいろとね、チラシ今ね、リスナーの皆さん、私たちチラシを目の前にあるんですけれどね、はい。でいろんなその 98% の方々がもうみんなに勧めたいよというような声をもらっているということなんですが、何歳ぐらいのそのお子さん持ってる方多かったですか？
そうですね、1歳前後の方が多いですね。
そうですね、0歳から2歳までの方が7割ぐらいですね。その幼稚園の日のちょっと夕方の時間だったりとか、はい、あと土日に、保育園に通われてるけれども、はい、お仕事されていてちょっと疲れがあったりっていう方が、土日にママさんだったりパパさんだったり使っていただいてます。
はい、お子さんがご一緒でなくても使えるってことですか？
これは保育施設になりますので、
お子さんを一緒に連れてきてくださった上でってことなんだ、
は
い、
なるほどなるほど、
はははは、なるほどね。はい、武蔵小杉ってこう子育て世代の方々がすごく多くいるって私は思っているんですが、もちろんグランツリーとかいろんな商業施設があって、特にグランツリーには赤ちゃん本舗が入っていたりとか、屋上でね遊べるっていうような施設があるので、他の地域からもやっていらっしゃる方が多いと思うんですけれど、どうですか、武蔵小杉のその子育て世代の方々、今接してみて。
はい、そうですね、今お話にあったグランツリーさんの赤ちゃん本舗に来る前にちょっと寄りましたっていうお声もあったり、東方圏から来ていただいている方も多いんですけれども、結構電車で30分ぐらいかけて来てくださっている方も中にはいらっしゃいます。
すごいですね、他から武蔵小杉に入っていらっしゃる方々にももう知名度が
わ、ありがたいことに、
徐々にということなんですけれど、さあ、具体的にどんな楽しみ方があるのかを教えていただけたらと思います。
はい、ね、まず私たちが最初に考えていたこの眠ろという、はい、休息室のお部屋なんですけれども、はい、こちらは授乳や夜泣きで眠れてない方に向けて、お休み、寝ることに集中していただくためのスペースとして、はい、作っています。実際の利用された方のお声で言うと、はい、前日にやっぱり夜間の授乳とか夜泣きで眠れなくてとか、それがもう何日間も続いていてなかなかこうしんどいっていう時に来ていただいて、長い方は本当に最大利用の4時間をそこでぐっすり集中して寝ていただいて、なんかスッキリしたって言って帰っていただいたりもしています。
はい、はい、それが眠ろ、
はい、
はい
ですね。ほぐそに関しては、
ほぐそ、
はい、ほぐそっていうところはですね、はい、マッサージの機器だったりとか、寝たままできるマッサージ機だったり、首の後ろをこう揉みほぐしていただけるようなマッサージ機だったりとか、
気持ちよさそうですね。
はい、あとなんかこう振動で、はい、ショットガンみたいな形で、ピンポイントにこう疲れたところを刺激できるような機器だったり、
はい、
そういうものをこの部屋の中に5点ぐらいですね。
ほわ、ずいぶんいっぱい置いて、大丈夫ですか、経営。
はい、ありがたいことにご協賛もいただいたりしてますので、
すごい、はい、
この事業を応援したいって言ってくださるパートナーさんが集まっている、
そうなんです って、はい、なのであの本当にそこであの集中してもうなんか全部使いましたっておっしゃる方も多いんですけれども、いろいろ試していただいて、うん、もうお気に入り見つけていただいて帰りいただくっていう方も多いです。
全部使いたくなりますよね、そりゃね。
はい、はい、
それがほぐそう。
はい、
はい、そして
小諸というお部屋があります、うんうんうん、ここはあの本当におこもり部屋なんですけれども、もう一人であのちょっと集中して時間を過ごしたいという方におすすめで、うん、
はい、
なかなか子育て中でこう本読みたいなと思って買うんですけど、うん、はい、ちょっと積まれていくっていうようなことってもしかしたらある方いらっしゃると思うんですけど、なんかあのここに来ると自分の時間で集中して本読んでいただいたりとか、あとはあの、まあ、本当にスマホを見る時間もない方がスマホを見たり、タブレットもあるので、うんうん、動画ちょっと大きい画面で見ていただいたりっていうこともできます。
はい、はい、その3つのその場所があるんですね、この施設の中に。
はい、
はい、
あとはあの外出もあの一般的な一時預かりサービスと、まあ、同じようにできるので、まあ、ちょっとこう外でヨガ行ったりとか、
はいはいはいはい、
マッサージ行ったりとか、まあ、そういった形で使われている方もあのいらっしゃいます。
うーん、あ、じゃあ本当に保育園みたいな代わりをやってくださるってこと？お、要はお子さん見ててくださる、
ね、4時間が最大時間なんですけども、
はい、あ、でも4時間あったらね、映画見れるし、
美容室、はい、なかなか子供と2人だと切るチャンスないとか
で使ってくれる、
それも含めてこう休むっていうことだと思ってるので、
はい、
自分のための時間を作るっていうことをこうなんとかサポートしていけるなと思っております。
はい、これね、あのお二人がその起案したっていうことをお伺いしているんですが、やはりご自身たちのその経験、どんなものがあったからこれが生まれたんですか？ご自身の経験を教えてください。
そうですね、
先ほどコロナ禍で奥様が、
ね、はい、先ほどあの、うん、コロナ禍で大志を、うん、あの育てたっていうところもあって、うん、まあ、我々あの田舎から出てきているので、はい、こっちに頼れる人もいなくて、うん、であの施設も空いてなくてっていう状態で、まあ、こういう場所があるべきだっていうふうに思ったんですけども、うん、まあ、ちょっと妻もあの体調を壊したりとか、
うん、
まあ、そういう、こう苦しい局面に、うん、まあ、一緒にこう立ち会ったっていう経験を踏まえて、うん、
はい、
あのそういう人をなくしていきたいなという熱い思いで、うん、あの今2人です、うん、
はい、あの今会社でも男性がね育休取れるとかいうような会社たくさんあると思うんですけど、うん、はい、なかなかまだ取らない方が多かったりすると、
う
ん、女性の負担が多かったりとか、どうですか増井さん、ご自身の経験。
そうですね、うん、もう本当大賛成になって、もう一緒に動かないと回らないという、まあ、家庭の状態もあるので、うん、もう本当に今はほぼ半々ぐらいで、夫とはあの育児あのやっているんですけれども、はい、やっぱり第一子の時とかは、うん、まあ、自分自身もあの、まあ、そうですね、ちょっと田舎から出てきたというところもあって、はい、自分の母が、うん、あのもうほぼほぼ子育てをやっていたって、まあ、それを見て育っているので、はい、自分がやらなきゃという意識が強くて、うん、やってもらうことにも罪悪感だったり、うん、なんかこうアウトソースすることに対しても、うん、なかなかこう自分の価値観として難しいなというところがあったんですけども、うん、なんかそれがやっぱりこうどんどん変わってきていますし、うん、なんか自分自身の価値観もだんだん変わっていって、はい、あのこの授業ですね、そのすごく必要だなっていうふうに今思って、うん、はい、立ち上げております。
はい、ありがとうございます。私もその娘が28、27で、はい、私が子育てしている時っていうのは、うん、やはりどうしても、男性の方が子育てに参加できなかったりとか、うん、であとなんとなくまだまだこう男性が育休取れる時代じゃなかったので、うん、まあやって当たり前、こう頑張んなきゃみたいに、本当にもう紹介文にもあげたように、いや自分頑張れ頑張れって言い聞かせながらやってたんですけれど、うん、あの子供たちって親が辛いの分かって泣きますよね、
そうですかね、泣い
てるの分かって、
うん、すごい敏感ですよね、
うん、やはりその特に、うん、生まれてすぐぐらいの時ってどうしていいか分かんなかったり、うんうん、ついつい私たちはね、卵クラブ、ひよこクラブっていうのがあったんですけれどね、
はい、
今は逆に情報が多すぎるじゃないですか、
うんうん、
そうするとね、何をどうやっていいのか分かんないし、うん、周りの人みたいにできないわって余計に自信なくしちゃうこともあるかもしれないし、うん、そのストレスからちょっと 解放されてほしいですよね、
うん、そうですね、うん、
我々の施設にも保育士いますので、うん、そういう質問も、はい、ぜひしに来ていただければと思います。
おしゃべり相手にもなってくれるんだ。
はい、もう本当にちょっと困った時とか、はい、しんどい時に来ていただけると。
結構こう地域の中での支援の場ってあると思うんですけれども、はい、なんかそこに行くのもちょっと奥になってしまうぐらいしんどくて、はい、うん、なんかこうそれも外出のストレスになってしまってるっていうこともあると思うので、うん、なんかそこをこうつなぐ、
はい、
安物だとそんなにこう積極的に会話もしなくてもいいし、うんうん、したい時はできるし、
はい、
でもう休むっていうことに集中もできますので、うん、なんかこう無理なく外出するきっかけにしていただけたらいいなというふうに思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。これリスナーの皆さんね、子育てに関わらずやはりこう人と人が接して、なんて言ったらいいのかな、人間しかいないから世の中人との関わりでストレス感じる時ってあるじゃないですか、うん、それが愛する我が子であっても、うん、愛するパートナーであっても、まあご近所さんであっても、うん、やっぱりそのストレスからね少し解放されるっていう時間持つことが大事ですよね。特にお子さん相手だとね、うん、あ、いけないんじゃないかって思わないでほしいっていうところですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。さあ今までもねお二人からこう子育て世代の方々にメッセージに繋がるような言葉いっぱいいただいてるんですけれど、なんかメッセージあげてください。吉田さんどうですか、はい、
先ほど恵子さんのお話にもありましたけども、うん、やっぱり親が生き生きしていると、うん、まあ、子供もそれを感じ取って、うん、幸せになると思うので、はい、まあ、程よく休んでですね、うん、自分に戻る時間を取って、はい、子育ていただければなと思っております。
はい、安井さんどうですか。
そうですね、ちょっとこう今外出するのが億劫だなと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、一歩外に出ることで少し楽になれるところもあると思うので、まあ、ぜひそのそうですね、まあ、私たちいつでもお迎えできる、うんうん、ような雰囲気を作っていきたいなと思っているので、ぜひ安もでお待ちしております。
ありがとうございます。さあ告知をねお願いしたいんですけれど、具体的に今いろんなお話聞きました。そしてもうリスナーの皆さん、あら、じゃあちょっと早速利用してみたいわって思ってるかもしれない、もう一度どこら辺にあって、どこを見たら、ホームページを見たらとか教えてあげてください。
そうですね、はい、ホームページ、公式ホームページとインスタグラムやってます、うん、で、LINE もやってますので、はい、LINE でメッセージを打っていただくと、うん、現地の受付のパートナーが、はい、返信しますので、うんうん、何でもこう質問があれば書いていただければなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。吉田さんのお子さんは何歳って
言った？今5歳1歳です。
5歳1歳、はい、ランドセル？
あ、そう、ランドセル買いに行ったんですよ。今年長で、
はいはい、
こんなに早く買うもんなんだっていうふうに、うん、
ランカツですね、
ランカツ
早
っ、なくなっちゃうからって言って、うん、買いに来ましたね。
そんな早く買うんですね。わあ、じゃあ色もあんだけあるのは当たり前なんだ。
今黒と赤しかないっていう時代からも、うん、もうラベンダーだったり、うん、白だったり、汚れちゃうじゃんっていう感じの色も。
白
でもまあそれ
白
おしゃれですね。
白いいな。増井さんところのお子さんはランドセルは、うん、
お兄ちゃんがネイビーで、
かっこいい、
黒ですね。まあ、リッチが赤ですか。
リッチの色だけ、ただの側の色だけじゃないんですよ。あ、すごいですね。いやいやいやいや、さあちょっとお話がずれてしまったんですけど、じゃあホームページを見ていただけたら皆さんにご利用いただけるということで大丈夫ですかね。お願いします。
あともう一つ告知がありまして、はい、5月1日より、うん、先ほどご紹介した休息室3つ以外に、はい、ラウンジって呼ぶんですけど、オープンスペースを開放してですね、うん、他の休み方ができるように、はい、なります、
うん、
で例えば、うん、ゆっくりご飯を取る時間が子供と一緒となかったりとか、まあ、お友達とお茶をしたりとか、あとは PC 作業、パソコンでちょっと仕事をしたりとか、まあ、絵とか編み物を使った趣味とかやっていただいても構わないですし、はい、まあ、いろんなこう休み方に応えていきたいと思ってますので、うん、5月1日からラウンジっていうところが オープンされるんだってことをちょっと告知したかったな、はい、お時間になりました。
はい、ありがとうございます。
ここだけいいですか。はい、めっちゃ
5月と6月にですね、実は今あの川崎で、はい、あのご活躍されていらっしゃるあの子育て支援 の活動だったり、あのワークショップされていらっしゃる方とコラボレーションして、あのこちらの、ま、ラウンジスペースの隣でですねイベントを企画していきたいというふうに考えています。あのお子様あちょっと預けていただいてリフレッシュできる、はい、あのワーク、あの、はい、エクササイズだったりとか、うん、創作イラストだったりとか、はい、いろんなあのお子様のとあのご自身のリフレッシュにつながることを、うん、あの考えていますので、はい、お楽しみにいただいて、はい、あの参加いただければと思ってます。
これからどんどんどんどんいろんなこうなんか増えていきそうですね。いろんなことができるスペース、 それからイベント、
そうですね、
楽しみですね、
はい、地域の皆様ともつながってコラボレーションしながら作っていけたら嬉しいです。
はい、もうそういうのも全部ホームページにね見ればこういうことやってますよっていうのも分かるんですね、はい、
頑張ります。
お願いしたいと思います。はい、はい、本日のゲスト様、武蔵小杉に誕生しましたママパパがお休みできる一時預かり保育施設やすものねご紹介いただきました。お名前が吉田裕太さん、そして増井ゆかりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだなんか言い足りなかったなって思うことがあったら最後ちょっと考えておいてください、はい、大丈夫ですかね。はい、それではもう1曲ここでリスナーの皆さんには聞いていただきたいと思います。2曲目はゆうゆうかな。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、なんか急に久しぶりに聴きたくなったのでリクエストします。ゆずで友達の歌。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
さあ今のね歌詞もなんか少し休もうよなんてゆうゆうが持ってきてくれた曲良かったですね。はい、さあ続いてのコーナーは今日の1分防災、災害におけるラジオの役割重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しております。ゆうゆうお願いします。
はい、いやあの昨夜もねまた大きな地震が三重県でありましたけれども、はい、最近本当に大きな地震大きいですからね、うんうん、先週もお伝えしましたが今一度家庭の備えとか、うん、そのとっさの行動とか見直していただきたいんですが、はい、今日は、備える川崎から家族構成に応じた備えをしましょうということをもう一度確認したいと思います、はい、今日はね安本さんお越しくださいまして子育て世代のことをお話しくださったんですが、はい、うん、幼児さん乳児さんがいるようなご家庭でしたら粉ミルクの買い置きももちろんなんですけれども、うん、普段ね母乳で育てている方は、うん、災害時にストレスとか体調変化で母乳でにくくなることがあるから、うん、粉ミルクがあった方がいいよねとか、ね、もしかしたらこうもうできてる液体ミルクをね、うん、用意しておいた方がより、うん、スムーズかもしれないですとか、離乳食おやつもサイズアウト、サイズアウトもね、まあ、もちろんあるかもしれないし、うん、賞味期限切れてないかなとか備えの部分で本当にそんなところも確認していただきたい。あとは、幼児さんとは別、またね、逆に高齢者のいるご家庭もあるかもしれませんので、うんうん、はい、高齢者向けの、レトルトの例えばお粥ですとか柔らかく食べやすい食品のストックがあるのかどうか、はい、あとやどの、世代にも共通して言えるのが、うん、災害時のストレスは食欲が低下することがありますので、食べ慣れている食品のストックちょっと多めにねしておくといいかもしれません。ペットがいるご家庭の、うん、いろいろねペットに対する備えなんかもね、はい、別でペットの防災手帳というようなものもございますので、はい、うん、よろしければこちらは各区役所の地域見守りセンター衛生課の窓口で配布されています。 お手に取って見てみてください。はい、各ご家庭の状況に応じた備え皆様ぜひ毎一度ご確認お願いいたします。
はい、ゆうゆうありがとうございました。川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんがあと少しとなってしまいました。いただいているお便りをご紹介しましょう。お願いします。
はい、R 佐藤さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。
こんにちは。
本日は一時預かり保育施設やすもの特集ですね。
そうなの。
どんな取り組みをしているのか興味深く聞きます、
はい、アーカイブね聞いてほしいと思います、
はい、ありがとうございます。そしてね、今たった今いただいたお手紙、お便りで、ね、ペコちゃんさんは、はい、出かけていて生で聞けませんでした、うんうん、残念、アーカイブで聞きます、うん、ということでございます。ペコちゃんさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして天狗みこしときちゃんさんも、はい、今週はこれなんかときちゃんさん何あみんなで遊びに行こうよっていう LINE 私たちにくれたの。これリスナーさんに向けて読んでもいいの？リスナーさんに向けて読んでもいいの？一応じゃあリスナーさんもね、もしかしたらね遊びに行きたい人いるかもしれないから、4月28日日曜日、これ大雄山大雄山大雄山のね観光をみんなで行きましょうと、はい、ときちゃんさんのお店の、ね、うん、ご一行様ですね、はい、はい、4月28日日曜日、うん、横須賀線の武蔵小杉改札口前で、朝8時に集合ですって皆さん残りある方はい、ときちゃんさんに LINE を送るか、天狗みこしまでお問い合わせください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、お願いします。
はい、もう一ついきます。けいこさん、ゆうゆう、こんにちは。たまっちです。やすもタワーマンが立った頃はベビーカーがかなり見受けられましたが、うん、最近は小さな子が走り回る姿が多くなりましたね、はいはいはい、そんなお子様たちを持つご両親の支えになっているんですね、うん、ということです。
はい、ありがとうございます。たまっちさんといえばふるさと情報いっちゃいましょうか。
はい、その対策いきます、はい、今週末4月20日土曜日第8節16年ぶりに J1 に復帰した東京ヴェルディとの対決、ホーム轟陸上競技場で16時4時キックオフです、うん、この日は鬼木監督の50回目の誕生日です。絶対に勝ちに行きたいです、はい、競技場に行けない方はネット配信や川崎 FM の実況放送時などで応援よろしくお願いします。毎週月曜日の夜8時からフロンターレ応援番組ラブラブフロンターレを放送しています、はい、こちらもよろしくお願いします。ではでは、は
い、ありがとうございます。松さん、いつもありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
はい、大丈夫かな。はい、大丈夫でした。さあ、本日のゲスト様もう一度ご紹介いたしましょう。社内事業提案制度において安もを起案したお二人、三井不動産株式会社イノベーション推進本部ベンチャー競争事業部プロジェクトリーダーの吉田裕太さんと増井ゆかりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にまだちょっと言い足りなかったことないですか？言ってくださいよ。はい、お願いします。
本日はありがとうございました。大切なお友達だったり、うん、パートナーのことを想像してお話を聞いてくださった方がたくさんいらっしゃるのだだろうなというふうに思っております、
はい、
今このサービスを求めている方にですね、うん、ぜひ共有いただきたいなと思います、
はい、
もう一つ回数券というものを販売開始しまして。
そうですよ、忘れてましたね。 お願いします。
母の日も5月12日ありますので、うん、はいはい、そういった大切なお友達、うん、パートナーにプレゼントを送っていただければなと思っております、
はい、
ベースのオンラインショップでも買えますので、はい、店頭もしくはオンラインショップで買っていただければ嬉しいです、
はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。あるコーヒープレゼント私ショータイムコスビスイッチオン、あっという間にこっち58分でした。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ ケイコと
ラブのゆうゆうと
編集生ふわりでした。
はい、来週は皆様からのお便りお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言いたいと思います。せーの、
さよなら。